皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。9月28日土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防へ。今日の話題は病気の概念です。病気の概念って言ってもそんな難しい話をするわけじゃなくてですね、病気というものを、私はどういうふうに捉えているかというお話です。で、医者は病気はですね、その臓器の変化ですよね、臓器の形態的な変化を持って病気と、それに伴ってですね、伴ったその症状がいろいろあるわけですけども、そういう症状とですね、自覚症状、あるいはその検査の異常ですね、こういったものを総合してですね、病気というふうに、診断するわけなんですね。で、基本的には病理学的な変化というものが一番大事になってくるというか、これが証拠なんですけども、こういうものを基準に診療をするわけです。それで原因、その病気の原因はというふうになるとですね、いろいろこうプロセスがあるわけですけども、最後の段階のプロセスですね、一つのその例えばこういう病原菌が原因になっているとか、こういう酵素の問題だとか、目に見えるですね、ものを最後の過程の一番ところでその病変を起こしているものを原因というふうに捉えてですね、それで、治療をしていくと、こういうことなんですね。西洋医学的にはこういうことなんですね。で、ところがですね、私はその病気というものは結果だというふうに思いますね。で、結果とはですね、その最後のプロセスのその一つの原因を原因として、この結果があるわけじゃなくて、それまでにもいろんなことがあるわけなんですよね。いろんな段階を経て、その何年もかかって、そういう変化が来る場合もありますよね。で、感染症の場合はですね、そういう感染が成立するそういう条件が あればですね、すぐに感染してすぐに症状が出て、で、組織学的にはこんな変化があるということになるわけですが、これで病名をつけるというのは簡単ではないんですが、考え方としてはすごく簡単ですよね。臓器の変化そのものが病気だということで、で、じゃあ治療はどうするかというと、元の形態に戻すことなんですけども、それは自然な戻し方というよりもかなり力ずくで戻していくということがよくあるやり方なんですね。で、自覚症状がある場合はその症状を抑え込むと、その間に自然に良くなっちゃうこともいっぱいあるんですけども、それを治療というふうに言ってるわけですね。その起きている変化と反対のことをすることですね。熱がある場合は冷やすと、痛みがあったら痛み止めを使うと、非常に分かりやすい治療なんですけども、それと反対にですね、先々週ですか、お話したホメオパシーというのは同じようなことをして治すというね、全く違うやり方の治療なんですね。で、いずれにしてもですね、このどっちの治療もですね、同種の治療も療法も一種の治療もですね、一種というのは反対のことをするということですね。要するに症状を取ることであってですね、本当の病院の原因を取るということではないんですよね。この病気の原因を、これだというふうに断定するのは非常に難しいですよね。分かんないわけです。過去の話ですから、過去に何が起きてっていうのは分かんないわけですが、しかし一つの基本になる考え方を持っておくことが大事ですよね。で、この診断名に、多くの皆さんはその診断名にとらわれてですね、がっかりしたり、するわけなんですけど、その絶望感に、がんなんかの場合は絶望感を持ちますよね。そういうふうになってですね、で、治療を受けて、 まあ、治る人と 治らない人も出てくるということなんですけども、まあ、治療というのはですね、治る人も治らない人もあっては本当はいけないわけですよね。治療ということですから治すことですから、まあ、そういう結果に皆さんなればいいわけですけど、なかなかそうはならないというのがですね、この病気というものに対してどういう考え方を持っているかというところが大きくまあ影響しているわけなんですね。ただ起きた変化だけをですね、治療してもこれはなかなか治らないですよね。治ったように見えてもまた出てきますよね。問題はその病変そのものにあるわけじゃなくてですね、そこへ行くこう長いプロセスがですね、その病気のいろんな原因があってですね、その総合が今の、総合したものが今の病気になっているということなんですけども、なかなか西洋医学はそういう見方はしませんから、治療法もまあその対処療法と言われるのはまあその辺なんですよね。で、病気というものをですね、そういう過去の積み重ねというふうにこう考えてみるとですね、何をしていいのか、どうしたらいいのかということがまたちょっと別なことが考えられると思いますね。医者の治療はですね、過去の積み重ねがこうだから、じゃあここをこう直していこうというんじゃないわけで、ごくごく最近のですね、起きた変化に対して、治療をしようというのが、まあ、西洋医学でですね、まあ、これの、まあ、いいところもあるんですけども、これだけではやっぱり完璧に、こう一番いい形の治り方っていうのはしないと思いますね。同じようなことをまた繰り返すということになります。で、この積み重ねというふうに考えるとですね、この積み重ねというのはその病気によってこう何年、ね、1年のものかもしれないし1週間のものかもしれないし、もっと長い期間に積み重ねられたものが病気というふうになっていくケースもあるわけですが、いずれにしてもですね、これはもう当然起きて当然だと、もう必然性を持って現れてくるというふうに考えたらいかがでしょうか。まあ小さい子供さんのですね、病気っていうのはなかなか積み重ねというよりもある程度やっぱり遺伝的なものとかあってですね、一概にその必然的だというふうに言えないわけですが、まあ、40歳過ぎてですね、まあ、普通の社会生活をしてから起きてくるような病気ですね、こういう病気に関してはですね、まあ、必然的に現れてくるものだということで、異常じゃなくって、まあ、体が正常に反応して必然的にそういう形になったというふうに考えてみたらですね、治療もですね、いろんなやり方が考えられると思うんですね。まあ、西洋医学的治療でですね、一応まあ症状は抑えて、もうそれで終わりじゃなくって、その積み重ねたものに対してですね、今後どう、何を別のものを積み重ねていかないといけないわけで、そうすることによって、その西洋医学的な治療もですね、意味が出てくるわけで、まあ、病気というものを、まあ、この必然的に現れて、必然性を持って現れたというふうに考えてみたら、私はもうそのことだけでもですね、治癒の方向へ向いてるんじゃないかなというふうに思いますね。たまたまですね、運悪くこうなっちゃったと、で、なんとかしてほしいというふうに医者に今頼ってもですね、医者はそのデータを元にして対症療法をすると、これがまあ認められているわけですが、まあ、これだけではいかないというのはもう皆さん分かってますよね。科学的と言ってもですね、それは不完全なものであってですね、科学というのはこう本当のこともありますが、まあ、その中には嘘もたくさんあるわけなんですよね。嘘という表現は、まあ、適切でないかもしれないですけども、まあ、都合のいいような形で、データを作っていくというようなこともあるんですよね。そういうふうに考えるとですね、この積み重ねた結果、必然性を持って病気がになったというふうに、まあ、病気というものはそういうものだというふうに考えるとですね、これはとってもまあ、ある意味ありがたいもんですよね。これからその積み重ねるもの、新しいものを積み重ねていってですね、さらに、いい人生にしていくというような、そういうメッセージは私あるんじゃないかなというふうに思いますね。特にがんの患者さんを見ていてですね、そう思います。その進行がんでもうダメだって言ってる方がですね、そういうふうな診断を受けた方が元気になっていく姿を 見ますとですね、ただ病気が治ったっていうだけじゃないんですよね。なんか新しいものの積み重ねを始めたという人がですね、 体の変化に変化を、まあ、いい方向へ変化してくるわけですね。これも必然性を持って健康体になっていくと、健康も必然、病気も必然と、こういうふうにですね、考えてみてはどうでしょうかね。病気というものをですね、この病気というそのあの漢字を見るとですね、なんかとても悪いものが、悪いことが起きたというふうになりますけど、まあ、何かの結果ということでですね、そう考えればまた何かを改めることによって別の結果が出てくるわけなんですね。で、そういうものの考え方のを基本にしてですね、で、どういう治療をするかという、治療というのはあくまでも症状を抑えることですから、まあ、苦しい中、病気にそのままにしておくというのは大変ですから、やはりこう、基本的なものの考え方というものをちゃんと理解して、で、その対症療法、たとえ対症療法であってもですね、自分にとって一番合うものはこれだというふうなことでですね、選んでいけばいいと思いますね。で、まず西洋医学と代替療法、ね、代替療法いろいろありますけども、まあ、どれもいいところもあるし、問題点もあるのでですね、そこはこう皆さんの、まあ、ある程度の好みがあってもいいと思いますよね。自分の考え方に合う治療法をやってみるということでですね、いろんなことをやってみられたらいいと思いますね。医者もそのうちにですね、西医学だけでやってれば、西医学だけでですね、食べていけなくなる可能性ありますから、大きく私は変化してくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、こういう話はですね、10年前にしてもですね、何言ってんのというような、そんな顔でね、私の話を、まあ、聞かれてた方たくさんいたんですが、まあ、今ではですね、まあ、ごくごく普通の話になっちゃいました。こういうふうにしてですね、物の考え方が変わればですね、やり方が変わるわけですよ。物の考え方が変わらなかったやり方、なかなかね、変わらない、世の中も変わっていかないわけで、まず基本的な考え方ということを、この過去の常識でなくってですね、その常識に対して、まあ、非常識であってもですね、そういう独創的な考え方を持つことがですね、もう世の中が変わっていくという、まあ、これを、まあ、体のに置き換えればですね、自分の体を変化させるためにはですね、今までの常識にとらわれないで、新しいそういう病気の概念というものを自分なりにこう身につけていけばですね、少々のことは乗り切っていけるんじゃないかなというふうに思います。今日の話題は病気の概念でした。ではまた来週。さよなら。